ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生ボタンを押して聞いていただきありがとうございます。さて、先週ご紹介しましたおすすめポッドキャスト、聞いていただけましたでしょうか。その番組のタイトル、天野の車の文句は俺に言えという番組なんですが、この番組の天野さんという方、MC の天野さんで、この方が非常に私のメッセージを送ったことに対して喜んでいただいて、で緊急特番ということで私の番組にまつわるエピソードを送っていただきました。非常によく言ってくれてますし、やはり教習所の教官、先生ということで真面目というふうな感じ、この話口調からしてそういうふうによく見られるんですけど、そんな感じで背筋が伸びるというふうなことをおっしゃっていただいてるんですけど、天野さんの番組にはもう一人ですね、福永淳さんという方、この方との掛け合いのお話ということで、非常にテンポよくポンポンポンとこうお話が進んでいて、で思わぬ内容といいますか、思わぬ角度からのこう質問があったりとかいうので、非常に話が膨らんでるなというふうに思います。で番組自体もですね、プロっぽい番組で音楽がかっこいいですね。聞いてない方は聞いていていただきたいんですが、最初のオープニングの音楽も私のような無料音源ではなく、かっこいい本当に重低音な音楽ということでされております。それでは今週のテーマ、車の運転ができる人はなぜ一瞬でわかるのかということについてお話をしていきます。その天野さんの番組で天野さんがおっしゃっていたんですけど、やはり天野さんは免許取る前に車を運転していたということで、お父さんに教わっていた、しかもマニュアル車、ツーストのマニュアル車ということで、結構運転が難しいと言われているような車を乗りこなしていたらしく、教習所に行った時も一発で教官にバレたということらしいです。でこれは本当によくわかります。例えばマニュアル車で初めての実車の時間、まずは一番最初、発進停止、発進の仕方から教えていくわけですけども、そこでいくらこう分かりやすく本節丁寧に発進の仕方を説明したとしても、うまくいかない方と、説明した以上にうまくいく方っていうのがあって、動き出した瞬間に、あ、これはもうこの人は運転者とあるなということで、そういうふうなこと、運転者とあるみたいなことを聞いてしまうことってよくあります。でいや実はありますっていう方も、正直に言う方もあれば、いやないですっていうふうにね、ちょっとごまかす方もあって、人それぞれなんですけども、その動き出しの時点で、あ、この人は運転者とあるなっていうのがほんまに一瞬でわかりますね。もう1メートル進んだぐらいでわかるということなんです。でこれはマニュアル車は当然ね、わかりやすいです。そのクラッチの上げ方、アクセルの踏み方、クラッチの上げ方なんかでわかりますけど、オートマチック車でもやっぱりわかります。でオートマやったら結構ね、誰でも運転できるみたいなことを言われるんですけど、確かに誰でも運転はしやすいんですけど、それなりの難しさもありますし、やっぱり動き出しのところで運転したことがある人なのか、初めて運転してる人なのかっていうのはすぐ分かります。でその要素は何かと言いますと、運転操作の上手さというのもあるんですけども、一番がやはり精神的な落ち着きということなんですね。飲まれてないと言いますか、やっぱり初めて動かすという人はその車自体に飲まれてしまっているというところがあるので分かるんですね。でそれに対して今まで運転したことがあるような方は、やはりその心の余裕と言いますか、そこが全然違うということでわかるんですね。その心の余裕プラス滑らかに発進をするということで、あ、この人はもう運転したことあるなというのがほぼ 100% 当たりますし、分かってしまうということなんです。で先日も高校生の方が初めて運転するというマニュアル車ですね、した時に、あ、この子はすごい飲み込みがいいなという方があったんです。でそれは何かというと、その人は高校生で運転したことがないというふうに言ってました。おそらくそれ本当なんでしょう。で運転したことはないんですけど、じゃあなんでうまくいったかというと、 予備知識があるということなんです。予備知識があるということは車が好きですということなんですね。非常にその子は、まあ、車が好きで車に興味があってということなんで、やはりその下地といいますか、全く車のこと興味なくて初めて乗る人と、車が興味があって運転の仕方も頭で知っていてという方では全然違うわけで、もちろんね、頭の中だけで全部完結するということではないんですけども、やっぱりその予備知識があるということで、1言っても10理解してくれるというふうな形になります。逆に全く予備知識がない人は1言っても 0.5 しかわからないというふうなことで、手を変え品を変えいろいろ説明するわけですけども、まあ、それでうまくいって、だんだんうまくなっていくということなんですけど、予備知識がある方はやっぱりね、すごい楽と言いますか、少し言ったらすごい分かってくれるということです。で、これっていうのは昔の時代がこうやったんですね。昔の我々の昭和の時代、車に興味があるっていう人間が多かったので、やっぱり予備知識があったので、共感が言ってくることが理解しやすかったけど、最近の方はやっぱり車に興味があるっていう子は珍しいわけです。特に18歳ぐらいの子、もちろん男の子なんでね、そういった率は高いんですけど、女性と比べて、女の子に比べて高いんですけど、とはいえ昔のような時代とは違うので、予備知識がないっていう人も結構多くて、で車の運転がまあうまくいかないとかね、余計嫌になった、興味なくなったというふうな方もあるというね、非常にこう時代ですよね。で、昔はやっぱりね、私もそうでした。教習所の指導員、教官というのは結構、まあ、厳しくといえばいいんですけども、言葉遣いも悪かったですよね。結構カチンとくる。でも車に興味もあるし、予備知識もあるので、なんとかそれでついていける。まあ、昔の時代は、天野さんの番組でも言ってました、隣で教官が寝ていた、あるあるです。で、最近は今の時代はあまりそれはね、まずいということで、いくら上手な方であっても横で寝るのはご法度というふうな時代です、今は。というふうなことで時代が変わっていって、まあ、昔の時代いいとこもあれば悪いとこもあります。今の時代もそうです。いいとこもあれば悪いとこもあるということなんですが、やはり変わらないのは、車の運転うまくいくっていうのは心に余裕がある。で、心に余裕がある人、落ち着きがあって運転できるっていう人は、もちろん経験によってもそういう余裕が出てくるんですけど、やっぱりその人それぞれなんですね。例えば上がりやすい人、頭がこう真っ白になりやすいような人は運転に向いてないと言いますか、最初ちょっと苦労します。車の運転というのは結構複雑なことを同時にさせるようなことがありまして、マニュアル車であれば右足でアクセル、ブレーキ、左足でクラッチペダルを操作する。しかも調整を考えながらもハンドルを回す、頭はこっちを動かす、目はこっちを見るとか、そういうようなことで結構複雑な動きを要求されるわけです。で、それっていうのは反復練習をしていくうちにだんだんできてきますので、で誰でもできるようになるのが車の運転なんで、ある程度はね、ある程度は。なので車の運転に運動神経というのは関係ないというのが私の持論なんですが、ただそのね、複雑な動きを要求された時に、なんとか冷静にこっちをして、これをして、あれをしてっていうふうに思える人と、それにカーッと飲まれてしまって頭が真っ白になってわけわからないようになってしまう人ではやっぱり違ってくるということなんで、車の運転のこう素質の一つとしては、落ち着いて入れるかどうか、この要求、この要求、まあ、A という要求、 B という要求、 C という要求があって、それらをなんとかこなしていける、こう落ち着きというのが持てるかどうかっていうのが車の運転に関わってくるので、いくら運動神経が良くても、まあそれもよくあるんですけど、運動神経がいい、スポーツ万能の人であったとしても、そういったところが弱い方は意外と運転ができないというふうなことがあるということで、今週は締めくくりたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。天野さんの番組もまたよろしくお願いします。登録だと質問の方ですね。車の文句は俺に言えとおっしゃってるぐらいですから、ぜひ車に関する文句を LINE の方で送っていただけたら非常に私も嬉しく思います。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com ryの の Y はワイシャツの Y。 それではまた次回をお楽しみに。